本日の聖書箇所は素晴らしい表現が多く、いずれも暗記しておきたいところです。今日は3つのテーマに従って、語っていきたいと思います。その3つのテーマというのは、1つ目、キリストの愛が私たちを駆り立てている。今日は駆り立てる愛としましたけれども、キリストの愛が私たちを駆り立てるんだという、この14節の言葉を中心に。2つ目、私たちは新しく作られた。17節にありますね。古いものは過ぎ去り、見よ、新しくなった。3番目は神との和解です。この3つについて今日は、お話ししたいと思います。ですけれども、今日はなるべく短めにお話ししたいと思います。パウロは11から12節において自分たちのことをもう一度語り始めます。それは自分自身を推薦するのではなく、ただ私たちのことを誇りを持ってくれるようにあなた方を説得したい、あなた方にはそうなってほしいんだとまず語り始めます。そして13節にこうあります。もし私たちが正気でない気が狂ったのであれば、どうもパウロたちは熱心すぎる、気が狂ったのではないかというような人たちが当時コリント教会にはいたようです。ですのでパウロはこう言います。キリストには、神には熱心であってほしい、熱心であっていい、気が狂ったように熱心に求めてもいい、ただあなた方に対しては正気ですよと。あなた方を前にして私たちは冷静に正気でいますが、ただ神様に対してだけはいい加減にすることができない、一生懸命ならざるを得ないんだと、このようにパウロは述べているんです。これは私たちも教えられます。神に対して熱心でいいんです。気が狂ってるかと思われるくらい熱心に求めていいんです。ただ人に対してはあくまでも冷静でいること、正気でいること、人に対してあかとかも気が狂っているように見えてはいけないんです。ではなぜパウロは神に対しては気が狂ったように熱心になってしまったのか、その理由が14節に書かれてあります。14節ご覧ください。なぜならキリストの愛が私たちを駆り立てているからです。説教台も使いましたけども、この駆り立てているという言葉、新改訳聖書ではキリストの愛が私たちを取り囲んでいる、口語訳聖書ではキリストの愛が私たちに迫っているとあります。駆り立てられている、取り囲まれている、迫っている、キリストの愛に私たちは取り囲まれ、愛が迫ってきているがゆえに私たちはキリストに熱心にならざるを得ないんだと、こうパウロは語るんです。パウロはキリストの愛を知ったんです。ダマスコ途上のクリスチャンを迫害していた時、その愛に触れた、そして改心した、クリスチャンとして私は生きるんだと宣言し、熱心に求めるようになった。キリストの愛を知っていたがゆえにパウロは熱心になった。さて皆さんはどうでしょうか。私たちもキリストの愛を知ったがゆえに熱心になったことあるのではないかと思うのです。例えば私も2011年の1月30日に初めて広島教会に通ってからしばらくの間なんですけれども、毎日のように教会に足を運んでみたことがあります。いわば教会の虜になった、教会はとても素晴らしいところだっていう単純な熱心な思いで私は教会に通い続けたんですが、石谷先生は当時広島女学院大学の宗教講師として勤めていましたので、平日に教会は開いていなかった、教会には鍵がかかり誰もいなかったんです。その鍵のかかった教会に私が頻繁に足を運ぶものですから、教会の隣に住む近所のおばちゃんに、あの太った人って変な人なんじゃない、もしかしたらもう泥棒なんじゃないかって一時期噂が立ってしまい、 そしてそのことが石屋先生の耳に入ってしまったんです。ですので石屋先生から電話をしていただいて、今度からちょっとルールを決めて教会に通ってきてほしいということで、まあ石屋先生と2人でですね、例えば、教会の周辺の道路を掃除したり草刈りをしたり、そしてまあしましたし、あと石屋先生にこれは本当に ありがたかったんですけれども、個人的にスペアキーのある場所を教えていただいて、自由に入っていいよということで、私はそのスペアキーは、まあ、開けて教会に入ることができた。そしてそこで歓喜をしたり聖書を一生懸命読んだりしたんですけれども、まあそういうことをしているうちに、私が教会に通っている人なんだということをいつしか知られるようになって、そしてそれからはありがたいことに変な人、泥棒扱いされることはなくなったんですけれども、もし私がこのキリストの愛を知らなかったら、ここまで熱心になることはなかったことでしょう。たくさんの恵み、愛に触れて神の思いに熱くなった、感謝したのを覚えているのではないかと思うんです。さて聖書に戻りましょう。パウロが熱心になった理由、もう一つの理由があります。それは14から15節に書かれてあります。私たちはこう考えます。すなわち、一人の人が全ての人のために死んでくださった以上、全ての人も死んだことになります。その一人の方は全ての人のために死んでくださった。その目的は、生きている人たちがもはや自分自身のために生きるのではなく、自分のために死んで復活してくださった方のために生きることなのです。一人の人が死んだ、そう、キリストが私たちのために死んでくださったのです。あなたのために死んだ、キリストが身代わりとなって死んでくださった、あなたが死んだということではないでしょうか。本当はあなた自身が死んだんです。ではなんで死んだ者が生きているのでしょうか。私たちはなんで生きているのでしょうか。その15節にこう書かれてあります。その目的は、生きている人たちがもはや自分自身のために生きるのではなく、自分たちのために死んで復活してくださった方のために生きることなのです。パウロは論理的に語っています。一人の方が全ての人々のために死んでくださった以上、全ての人も死んだ、その死んだ人が生きている、今生かされている。生きている人たちがもはや自分自身のために生きるのではなく、自分たちのために死んで復活してくださった方のために生きるために、すなわちイエス様のために生きるため、本当は死んでいる私たちが生かされているというのは、イエス様のために生きるためであり、自分のために生きるのではない。これがパウロが正気を失うほど気が狂うとコリント教会の人々に言われるまでに、神に熱心になる根拠と言っていいと思います。キリストの愛とキリストが死んだことの意味を正しく知ったならば、私たちはキリストのために生かざるを得ないっていうことなのです。私たちクリスチャンはこの点をはっきりしておく必要があります。例えば献身という言葉があります。この献身という言葉ですけれども、牧師になったり伝道師、宣教師になったりする人たちが献身者とよく言われます。そして普通のクリスチャンたちは献身しなくてもよいということをなぜか時々耳にします。ですけれども、そうじゃないんです。すべてのクリスチャンは献身者でなくてはならないのです。つまりキリストに身を捧げる、キリストのために生きる者へとなる、私たちはそのようにならなくてはならない。この点を私は明確にしておきたいと思います。あなたはクリスチャンになった以上、キリストのために、イエス様のために生きるしかないんだと。 もしそうしないと矛盾が起こってしまいます。例えば自分のために命を投げ出して十字架にかかってくださるイエス・キリストの愛を私たちは知って、なおも私のために自分のために生きるとしたらどうでしょうか。自己矛盾だから苦しむと思います。キリストの愛を知ってキリストに生かされていることを覚えるならば、もはやキリストのために生きるしかないんだ、そこに徹底的に生きるしかないんだと、そのことを踏まえて16節をご覧ください。それで私たちは今後誰をも肉に従って知ろうとはしません。肉に従ってにキリストを知っていたとしても、今はもうそのように知ろうとはしませんと。この肉という言葉、新改訳聖書では人間的な標準と訳されています。つまりかつての考え方や視点と言っていいでしょう。もっと分かりやすく言うなら、例えば学歴であるとか、お金持ちであるかどうかとか、社会的な身分が高いかどうかなどというような、良い職に就いているかどうかなどというような、そういうような視点、考え方で見ようとするのがまさに肉であり、人間的な標準と言っていいでしょう。パウロはそのような視点、考え方ではもはやもう判断しないんだと言っているんです。なぜなら17節、だからキリストと結ばれる人は誰でも新しく創造されたものなのです。古いものは過ぎ去り、新しいものが生じた。キリストと結ばれるもの、すなわちクリスチャンというのは新しく作られるのです。もう肉や人間的な標準で判断できない、いや新しくなる、私たちは新しく作られるのです。かつての肉の視点、人間的な視点、すなわち教会の中では学歴のあるものより学歴のないものが大いに用いられることがありますし、お金のある人でなくお金のない人が用いられたりするということが多々あります。このような人間的な評価っていうのは教会の中では通用しないことがわかるのです。なぜなら私たちは新しく作られたから。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりましたと言っています。すべてが新しくなったのです。すなわち罪に陥っていた私たち人間が悔い改めて神に立ち返り、信じることで私たちの罪が許され、義とされる、正しいとされる、そして永遠の命が与えられ、キリストの体なる教会に入れられる、全く新しい世界に入れられるのです。この世の経験できなかった新しい世界へ、私たちは古い人間を捨て去って、新しくなる、新しい視点、考え方で新しい人間としてこれから歩み始めるのです。続く18節19節をご覧ください。これらはすべて神から出ることであって、神はキリストを通して私たちをご自分と和解させ、また和解させるために奉仕する任務を私たちにお授けになりました。つまり神はキリストによって世をご自分と和解させ、人々の罪の責任を問うことなく和解の言葉を私たちに委ねられたのです。最後までいきます。ですから神が私たちを通して進めておられるので、私たちはキリストの使者の務めを果たしています。キリストに代わってお願いします。神と和解させていただきなさい。罪と何の関わりのない方を神は私たちのために罪となさいました。私たちはその方によって神の義を得ることができたのです。18節、これらはとは、これまで見てきました迫り来るキリストの愛、私たちが新しくなったことを指しています。つまりこれらは一方的に神から出ることによって一方的な神の恵み、神の愛なのです。この恵みによって神は私たちと和解させてくださったんです。 もしも神があなたの罪を許すよと言ってくれなかったとしたら、私たちの罪は許されなかった。神と和解できなかったんです。すべてのことは神から出ているんです。神がキリストによって私たちと和解させてくださったということ。今和解を受けた私たちは、和解のためにする奉仕をする務め、任務が与えられている。すべてのクリスチャンは和解の務めを担っている。和解の言葉というのを神は私たちに委ねられているのです。私たちは神との和解を人々に伝える。神はあなた方の罪を許してあなた方に和解させてくださっているんですよと、その和解の言葉を私たちに委ねてくださっているのです。ですから20節、私たちはキリストの使者、その任務を果たしているとパウロは語っています。すべてのクリスチャンっていうのはキリストの使者、使節となるのです。キリストの愛に駆り立てられ、囲まれ、迫られている私たちは、もはや自分自身のために生きるのではなく、キリストのために生きるんだと。これはクリスチャンとして生きる目標を明確にすると言っていいと思います。なぜなら、私たちは新しく作られたものだから。古い自分は捨て去り、神からの新しい視点、考え方をいただいて新しくされた。そして私たちはキリストから与えられた新しい務め、それは神との和解の言葉を委ねられたキリストの使者、使節なのだということなのです。さて、この後橋口真帆姉妹の洗礼式が執り行われます。洗礼式とは、水と霊によって古い自分が死に、新しくキリストの命に生まれ変わることの印と言っていいでしょう。橋口真帆姉妹はキリストの愛に駆り立てられた、キリストの愛に囲まれ、その愛を信じて彼女は新しくなった。イエス・キリストを救い主として受け入れ、主と共に歩める決心をしました。その新たな一歩を皆様と共に分かち合える喜び、その恵みの中でこれからもイエス様と共に歩んでまいりましょう。